サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田まさるがお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。皆さん、痛い風と書きまして何と読みます？そう、痛風。痛風ね。まあ本当にこの病気、症状っていうんですか、本当にこうよく表しているね、え、名前だなと、名称だなというふうに思うんですけれども、先日この痛風になりましてね、ほんまこの漢字で書いた通り、あの風に吹かれても痛いというね、そういうことから痛風、痛い風というふうなね、そんな症状名、症状というか名称がねついてるんですけど、その通りですね。いや、まあまあ痛風やというふうに診断されたわけではないんですよ。でもこれは明らかに痛風の症状だなというふうに思いました。んなわけないやろうというふうに思ってまして、僕はまたこう古傷でね、昔ちょっとまあ剥離骨折なんていうのをしたことがあるんですよ。で、まあ、それが、まあ、ちょっとこう何らかの拍子に再発でもしたのかなというふうに思ってたんですけどね。いやいや、で、まあ、そんなこう剥離骨折ではないかなというふうに思ってたので、まずまあ、どちらの指かというと、こう右足の親指なんですけどね、その親指の付け根あたり、まあ、外側いうということになります。で、なんかやばいな、歩かれへんなと思ってね、まあ骨、まあ、剥離骨折いうと言ったら、まあ、骨折の一種ですから、骨やばいんちゃうかというふうに思ったので、テーピングを巻いてね、でこう固めたんですよ。わかります？痛風やったら痛い風ですから、風に吹かれても痛いいうということですから、もう腫れ上がるほど痛かったんですよね。でも自分ではその痛風やというふうに思ってないので、これはもう骨に異常があるというふうに思ってるもんですから、せやからそこをこうぐるぐる巻きにしてしとったんですけども、で、まあその状態で今度こう靴を履くわけだ。履けますかいな、その靴を履く前に、あれか、靴下や、靴下を履くわけないけど、履けますかいな、ほんまに痛い痛い。で、歩こうとするんだけどもね、これがまた痛い痛い、ほんまもうどうしようかなーいうていう風な目に遭いました。で、今どうなのかと言いますと、元気してます。まあ腫れというか、そんなに腫れてもなかったんよね。なんかこう赤くなってるというか、そんな感じでした。で、どうやって治したのかと言いますと、ロキソニンという、まあ、湿布でね、ロキソニンテープっていうのがあるんですけど、で、それをこうまず貼りまして、で、その後、まあ、ロキソニン、痛み止めがねこう残ってましたので、その痛み止めも服用して、そしてそしたらね、まあ半日もせんぐらいでね、なんかまあ普通にこう歩けるようになって、なんかこう全然靴を履いても、その擦れても全然痛くないというような、そんな感じでしたね。で、なんでその痛風になったのかという、まあそれなんですけど、心当たりってあんまりないんですが、いやいや、あんまりないんですが、もうこれしかないやろというふうに思うのは、まあ、僕毎晩このブドウシーズンはね、ビールをこう飲んでたわけですよ。で、まあ、ビールが原因かなというふうに思ったんですけど、まあ、その毎日服用してるっていうのはね、あんまりまあ関係ないんかなというふうに思うんですよ。で、やっぱりね、その甥っ子の結婚式の時にね、ちょっとこうたくさん呼ばれたんですね。 でまた帰ってきてからもね嬉しいもんやからねだいぶと伸びましたね。ほな次の日になったらそんな痛みの症状が出てきたというわけです。さあサルトル情報局15分という短い時間ではございますがよろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。いやほんでその足の痛かった時っていうのが一体いつやったのかと言いますとこれがですね9月の30日やね。そうですね、9月の30日。この9月の30日ってのは一体何があったのかと言いますとこれ土曜日なんですけどね、横川高校の50周年記念式典のあった日なんですね。はい。でその日ってね、まあ、どんな格好をして行ってたかというとこれもスーツでね僕は行かせていただいたんですけれども、でスーツというと靴は何を履くかというとこれがね革靴やというということになりますけど、その革靴を履いた時のあの痛さ、これはたまらんかったなというふうに思います。まあまあその痛風の話はさておきましてね、50周年をお迎えになられました。はい、横川高校ですね。でまあ縁ありましてね、このミキラジ37という月曜日から金曜日までの3時から7時までの4時間生放送の帯番組がありまして、僕月曜日を担当させていただいておりますけれども、その月曜日に、まあ、横川高校 NOW というねコーナーを設けまして、横川高校の先生もしくはこう生徒さんにねお越しをいただいて横川高校の現在の様子というのをね、教えていただいているというわけなんですけれども、まあ、そんなことから、まあ、この度あのご案内をいただきましてですね、でその50周年記念式典にね、行かせていただきましたけども、まあ、そんなもう良かったですよ。まずオープニングが何をされたのかと言いますと、このオープニングはですね横川太鼓の演奏でスタートするんですね。これはねあの生徒有志さんによるね、横川高校のなんだ横川太鼓の演奏ということで、これが良かったね、勇壮でね本当にオープニングにぴったりやなというふうなことでした。これ月曜日、この今週のね月曜日にね、お越しをいただきまして、それこそあの何横川高校 NOW の中でね、ご紹介をいただきましたね。まあ、その様子なんですけれどもね、サルトルのウェブ版のねあのサルトル情報局の方にも音源の方を貼り付けさせていただいておりますんでね、どんな様子やったのかということをねまたお聞きいただければなというふうに思います。まあほんますごいね、あの余暇にああいう太鼓があるいうていうことから今回そういうことができたいうていうのもね良いなというふうに思いました。であとね、あの横川高校といえば言うて言ったらなんなんですけど、まあまあその特徴の一つとしてね、書道パフォーマンス言うていうのがありますでしょ。でその、まあ、今回はこの式典内において書道パフォーマンス言うていうのはなかったんですけれども、あの壇上に、掲げられましたね、もう大きく、まあ、書かれた様子なんですけども、書道なんですけどもね。でまあこちらの様子なんですけどもね、今後ちょっとね出していくところがありますんでね、またご覧いただければなというふうに思いますよ。はい、あここで使われてんのんかということでね、皆さんにもお楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思います。でね、まあいろんな方々がこう祝辞を述べられまして、そして最後喜びの言葉ということで生徒代表挨拶ということでね、締められたんですけれども、これまた感動しましたね。本当に何々それが横川高校、何々それが横川高校、その何々っていうところはそれぞれその横川高校のね特徴を述べられて、そしてそれが横川高校というふうに、まあ、5つか6つぐらいやったかなこう言葉が並べられていくんですけれども、 もう、ま、女子生徒さんにやったんですけどもね、堂々とね、もう言葉を綴られまして、本当にそこにおられる皆さん、僕はもうそれを聞くだけでね、なんかねグッとこうね詰まってきてね、感動いたしました。とね、23か25年か、令和の7年になりますけれども、発展的統合をされるということになりますけどもね、横川高校、三木北高校、三木東高校が3校がこう合併ということになるんですけれども、まあ、それを前にして、50周年の記念式典が行われた。これはもうずっとね、未来を皆さんの心の中に残るんじゃないかな、いいお式でした。いよいよ迫ってまいりました大宮八幡宮の秋祭り、楽しみにされている方々も大勢おられるんじゃないでしょうか。今年の大宮八幡宮の秋祭りは10月7日土曜日、8日日曜日で開催です。大宮八幡宮の秋祭りは播州三大祭りの一つに数えられておられまして、豪華絢爛に飾られた約2トンの屋台、それぞれの地区を練り回り、石段下に集合の後、順番に85段の石段を担いで宮入りをいたします。見られた方はね、大勢おられるでしょうね。どうですか、すごいお祭りやと思いませんかね。え、こういったものが、このこういった祭りがね、もっとこう全国にどんどんとこう発信されればいいのにな、なんていうふうに思うのは僕だけではないと思います。もう今や SNS の時代ですからね、どんどんとこうご参加されている方々がね、発信をされて、そしてもう世界中からこの祭りを注目してもらえたらなというふうに思うんですけどね。さてですね、7日が宵宮で、8日が本宮ということになるんですが、宵宮は6地区、全明石町、新町、全末広、下町、栄町、高木で、本宮の8日は8地区、宵宮の6地区にプラスして平田と大村の屋台が宮入りをしまして、で2日目の8日は全屋台が宮入りをした後、総屋台練りが境内で郵送に行われるということになっておりますね。いかがでしょう皆さんね、ちょっとまあそちらの方 お越しをいただいたらどうかなというふうに思うんですけどもね、お誘い合わせの上、たくさんの方々にお越しをいただけたらなというふうに思います。でちなみに僕はなんですけども僕は末広のね、子供屋台の係をしておりますんでね、はい、その末広の子供屋台と一緒に、回っていきたいなというふうに思いますね。子供さんと一緒にね楽しみたいなというふうに思っております。まあ、いろんなこう、ね、楽しみ方があっていいんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、どうでしょう。さて10月7日と10月8日ちょっと振り返っておきましょう。10月7日土曜日が宵宮で、宮入りが夕方の5時頃から、宮出が同じく、まあ、これはもう夜の夜も更けてきたかな、もう日没後へね、7時30分頃からということになります。で本宮は10月8日日曜日、少し早まりまして、宮入りが午後4時頃から、宮出は午後6時55分頃からの予定です。宮入り宮出の時間は目安となっておりますので、ご参考までになさってください。さあ今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。